熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、7月最初の超ええやんとなりました、ね、京都はですね、京都もなんですけれども梅雨明けしまして、ね、もう連日猛暑が続いております。
早くも
暑いね。ちょっともう本当に35度を超える日も京都はね、ね、盆地だから多くなってきておりまして、暑いんです。とにかくもう、ね、サウナみたい。
もう地下に家を作りたいね洞窟の家。いや
も
う
地下もそうだし海の中もそうだし、年々こう京都もですね最高気温がこう高くなってきていて
ね。
いや
それは地球できてからずっと暖かくなってる。
そうなんです。
先どうなるかわからんな。
でももうこの6月ぐらいから35度を超え始めてしまうと、まあ、8月にはね40度がねちょっと予想されてしまうので。
あ、そうやけど自然だけはしょうがないしね。順応して生きていかんな。
そうですね、
我々の滋賀ではどうにもならない。
さあそんな中、京都の夏の風物詩が祇園祭始まりました、
ね、待望の一大祭りやね。これはもう祇園祭りやね。
でも今はですね本当に猛暑の祇園祭りとなっております。あの山鉾巡行は7月17日と24日に、行われる予定ということなんですけれども、来られる方は絶対に熱中症対策を忘れずにしていただきたいなと思います。
そうやね。
ね、
もう夜やっただよ。ナイターで。ナイターの方がそうしてい
いの。しかも綺麗ですよね。あの光とか電気とかもね、電球とかもおそらく。
朝早いからね。
で、あの夜のあのお祭りとか出店のねあたりもぎゅうぎゅうでしょ。市場通りとかだっていうとね、本当気をつけていただきたいなと思います。あのプレミアム観覧席とかだとなんか涼しいんですかね。どうなんだろう。
あれだけど。そんな涼しないやろ市役所の前の辺ちゃうの。
そうそう、池通りやろ。そうそう、あの河原町の池交差点のところ。
暑いで、
ここにずっと座ってるの
も
大
変。外はあかんわ。
いや外はあかん。まあでもなんかほら住んでる方はそのあかんさ加減分かってますけれども、観光客の方はきっとほらね、外国の方もそうですけども、せっかくならばという。
まあそらそうやけど、ハワイあたりだったらね、海辺りやから風が冷たいけど、もうほんまにど真ん中が暑さは塊っていうか熱風が入ってくるっていうい
や本当にでも笑い事じゃないぐらいね、多分暑くなると思いますので。
僕も、まあ京都で生まれたけども一回行っただけやけど
そうなんですか。なんか地元のほら子供たちはみんなあの出店めがけて結構皆さん夜行かれるんじゃない。
僕は28くらいか3年間の市場の烏丸あたりで、あの会社行ってたからね、もう祇園祭りは毎朝いっぱいやった。
へ
ー、3年間前に見てたわ。3回見た。
京都の祇園祭りといえばもう日本でも有数の有名なお祭りですので、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。
そうですね。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超ええや、超ええ通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。 京都では7月1日から祇園祭り始まりました。31日まではもう京都は祇園祭り一色という感じになるんですけれども、一層京都の観光客も多くなるのではないでしょうか、うん、そこで京都の夏の過ごし方、まあ、局長にとってね、もう京都のベテラン、大ベテランですから、
過ごし方
ほらほらあれですよ、ハモとかね
まあハモはもうね早くからね、もう6月、うん、5月6月ぐらい食べてる。
まあ、でも本当に多分ね、京都でしかあんまり私食べたことがないかな。
ハモは、ね、本当に美味しいもんね。
そうですね、うん、私でも天ぷらも好きかな。天ぷら、
何の
ハモの、
ハモの天ぷら、
うん、
ハモの天ぷらってうまいか。
美味しい。
僕はもうハモしゃぶかハモの落としばっかりだね。
そうなんです。
他のもあんまり食べへんねんけど もう夏はまあ子供の頃はね、うん、大好きやったけどね、裸で朝早くから8時から宇治ヶ谷泳ぎに行ってたけど
最近そういう子いないですよね、裸で走り回ってる子。まあちっちゃい子はね、家の前でいますけど、
パンツ一丁で真っ黒系やったけど、前から後ろから分からんぐらい、
昭和の夏っていう光景、麦わら帽子かぶって虫取り網持ってね、走り回ってる感じ。
虫取りしかないかだけど
イメージ、
宇治川へね、うんうん、もう朝8時から泳いでた、
今はもう宇治川
水きれいやしね、昔は。
今は泳げないですよね。
そうやね、今は泳げないね。昔はもう宇治川ばっかりってシジミ取ったりとか、桃とシジミ取る、毎日
毎日
毎日、あっからこう疎水がね、こう田んぼの時期やから、その疎水でもう毎日泳いでた。
でキュウリ食べて、トマト食べて。
キュウリなんか食べへんわあなたもな、食べへんけど、なんかスイカとかね、
うん、もうでもこれだけ暑かったら京都のね農作物も結構、まあ、全国的にでしょうけど、
まあ
ね
まあそうやけどね、まあ暑い暑い暑い暑い言うけど、まあ夏は暑いけども、まあ、自然界やからこれはもうどうしようもないしね、まあ順応して生きていかなしゃあないです
よ。塾長、夏のお楽しみといえば何ですか。夏だとこれやるかななんていうのあります。
まあ昔はまあこうね、あのすだれのとこで家ば窓開けてね、昼寝してたけども、今はエアコンかけな、寝てられへんね
やっぱり上がってます、あの塾長のご実家近くも。
どうやろ、そんなあんまりこう感覚的にはないけどね、夏はよう夕涼みでね、昔は舗装してなかったですよ、
はいはいはい、
水巻いて、
はい、
で将棋前にこうパターンと倒してね、もう京都の家独特の、そこで近所の人が寄ってきてくちゃくちゃくちゃくちゃ言いながら、でおっさんがね、まあ、あのふんどし一丁でありとったわ。お前こんなやったっけ、おっさんが喋るんだよ。
すごいいい風景ですね。
ふんどし親父って
ダメでしょ
裸で。
嘘、
そんな人いたり
さんが、うん、一人だけでしょ、みんなじゃないでしょ。
その人、まあ年ってその人が一人ねやったけど、まあ、子供はそこでわー喋ったりとかした
けど、名物でね、名物
今はそんなないもんね、車が通して危ないし。
いやいや、そんなふんどしおじさん歩いてたら捕まるでしょ。
いや別に夏暑いしよ、
いやだって
分からへん、
ちょっとダメかなと思うけど。
いやいつもそんなんやからあんまり気にしへん
確かにそうですね
まあのんびりしたけど今もそんなんないね、情緒が。
そうね、そう、まあなんか花火をやるところも割と限られてしまっていたりとか、
そう
や
ね、
そうどこでもできないし、夏祭りもね、なんかあのコロナでちょっとまた一回減って、最近また増えてきたのかな。
先月はなんかうちの近所で田んぼラグビーやっとった。
あ、そうそうそうね、息子さんがやってらっしゃる。
うちの長男が寄って、なんかドロドロなってやった、ね、そう、世話するのが大変らしいわ。
ね？
世話するのが、
世話？
世話するのがその段取りして。もうなんか大変やしやめようかとか
いやいやいや、結構もうほら回数重ねて
無理して進化というのちゃうか
い
でね。
いや
それ準備するのが大変だよ。ああいうの
でもほら楽しんでる姿見たら嬉しいじゃないですか。
そうな、僕らはいかへんけどね田んぼなんか田植えするとか思ってるから、そんなところでドロドロなんてどうすねん。
いやあれでもあれかな、 あ、冷たくはないですよね、田んぼね。
いや、そんなの全然冷たい、ね、あれ終わった後みんな食べるでしょうね。
あ、
このぐらいで機械やからね。
はいはいはいはい、はい、
もう楽なもんですよ。昔は手植えやったから。
まあでもその夏の風物詩じゃないですけど、大人になった時に塾長みたいにあれこれやったよなっていうのが思い出せるものがあるっていうのはいいですよね。
まあそれはええけどもな。
うん、
何を
したの。すごいね。でも考えた人すごいですよね。ここで。
いや、まあ、いやいや、それはたまたまね、うんうん、うちの近所のやつがラグビー部やって、うん、高校時代富士高ラグビー部
やって、はいはいはい、
それでやりだして、
それで、ま
あ、日本中であちこちやっとるやん、
うんうんうん、
で京都やったらその富士高のラグビー部有名な山口って監督いたやん、うん、その人も来てるらしい、うん、
へえ、
うん、片岡さんも来てたらしい
まあでもそうやってね、どんどん参加してくれる方が、
そうやね、
また盛り上がりますし、
まあ、そうやね、まあ、ね、そうやってお世話するのがね、なかなか大変やけど、だけどまあまあしょうがないわね。
塾長と一緒で息子さんもお世話するのがきっとお好きなんですよ。
いや、そんなことないのまあ頼まれたからやっとんちゃうから
さあ、話はえちょえさんの話に移りまして、夏といえばですね、はい、あの夏祭りね、昔からやっていらっしゃいました、はい、ここ数年はですね、花火大会、
そうや ね、花火大会人気あって、
そう、
うん、今年はなんかやめて他のことやるらしいけど、
うん、もうちょっとね、もうちょっとしたら皆さんにお伝えできると思いますけれども、ね、はい、また新しいことを、はいはい、やってみたいなと思って、
どんどんやります。
さあ、そしてサマーチャポン宝くじも、好評開催中ということです。
そうやね、
そう、昔はね年1回だったんですけれども、
そうやね、うん、まあ、あとは入居者の人、昔はなんか海外旅行とか行ったよね、ハワイ旅行とか100メートルで、
うんうんうんうん、ね、しばらく
最近行ってんし、こう、まあ、周年で一回どっかでやりたいな。
え、周年いつですか、周年。いや、あの会長周年記念やりましょうよ。
いや、そんなの やらへんけど、
やりましょう。会長、
いや、うちへね、あの、うん、もう4年後50周年、
はいはいはい、で
50周年なんかやろうと、
お
ー、記念に
50周年か。
今その周年教授あんまやってへんねん、
うんうんうん、
50年ってなかなかね、節やし、
かなりの節目です ね
半世紀や、
半世紀、
ちょうど仕事をスタートして、うん、僕がだから50周年、80歳になるから、僕30で始め出したから、
はい、
なんかやる
か、すごい、すっごい節目ですね。
え、
ね、
なんかパッとやろうか言って、
やりましょうよそれまで元気で生きてなきゃみんな、
うん、だからまあ、まあそういう、まあ、揺さぶちゃったようなさんに何かやったりとかね、やろうかなって今考えてる最中です。
いやいや、ちょっと夢膨らみますね。なんかパーティーなのか、そういう旅行なのか、チャポン宝くじがすごい高額になるのか、
まあ、
アゲチョウベルビーがすごくなるのか、
なんかこうね、
ライブ、
一大、うん、ライブのイベントやりたいな、
あ、
一気に、
え、超え夏フェスいいじゃないですか。
そうやね
本当に
西京球場を借り切って、
うん、すごい、それも
盆踊り大会をしながら、
あ、盆踊り大会ね、
世話するのがまた大変だよね、担当者がない
やいやいや、塾長やらないでしょ、
もう俺やらない、お前らやれ
大変なの多分奥野さんとかですよね、だって
そうや、僕は言うだけ。
そっか、50年もうすぐ迎えるんですね。
半世紀やからね、よう続いたな、
半世紀、
あっという間で年さんの、あっという間の年で。
いや、だってね、ほら、起業して全ての会社がうまくいくわけじゃないじゃないですか、やっぱり。
もうよく言われたのはやっぱりね、絶えず10年先の時代を考えて仕事しなさいって昔から言われて、
うん、
だから今の人にもね、うん、今はこれでええと、
うん、
10年先当社がどういう風になってるか、
うん、
その賃貸がどうなってるかを考えながらやるよっていつも言って、うん、それをしてたら絶対間違いない、
うん、なんかその積み重ねが、まあ、この50年、
そう、そう、まあ、だから僕ら今やってるのはもう何十年も10年以上前に考えたことを今やってるだけで、もう10年先やることは決まったの。
お、そうですか、
うん、
へ、
こうなるやろうっていう想定はできない、
うんうんうんうん、
で交渉はしよう、今そのためにいろんなことやってる、うん、
なるほどね、うん、まあ、種をまいて、
そうそうそうそう、
種をまき続けて刈り取ってっていう感じ、ね、
そうそう、今、まあ、そういう、そうでないとね、うん、今日言うて明日では無理です。
いや、でも50年でここまではすごいですね、やっぱりどう考えても。
そういうことないな、全然。
いや、そんな、だって京都だってないでしょ、そんな会社、なかなか。
なことあるやん、なことあるやん。
いやいやいやいやいやいや、ほら、まあ、前々から続いてっていうのはあるかもしれないですけれど、うん、もう立ち上げからやられて、
だからまだ可能性はいっぱいあるね、時代が変わるから。
そうですね、うん、次なんだろうって思っちゃいますね。
だからうちはそのいろんなこと今やってるやん、10年先に向かって、うん、
はいはい、
そうやないとね、うん、もう今のことを今やってるだけあかんねん、
うん、確かにそうですね、
変わるから時代がどんどんどんどん、
それ先読む力がやっぱり優れてらっしゃるんじゃないかな。
だから先読む想定一つ違うで、3つぐらい考えとかなあかんねん。
じゃあ50年前に想像していた世界にもなってますか。
そうやね、あの僕なんでこれやりましたって言ったらね、これからは建物は高くなると思う。
上にね、上に上にっておっしゃってますね、うん、
だから、うん、あの木造から鉄筋へっていうね、うんうんうん、時代やから、うんうん、必ず日本の国で狭いから高くなるやろっていう、うん、そうで人間って高いとこ好きや、
うんうんうんうん、
だから2階建ての文化住宅から高層階のマンションに変わっていくやろという想定や、
うん、
それでやりだしただけで、
まあそれもドンピシャですもんね。だってね、
いやだけど大体見てたらそうなるや、
うん、もうタワーマンションの時代が来て、
これから暑くなったらひょっとしたら
下ね、
高くて
下の
地下10階
地下10階
に光ファイバーで通して明かり取って通信や、
まあまあ その時代が来る可能性は大いに
そうそう
ねえ、まあでもいろんな可能性があってね、またこの先楽しみだなと思いますけれども、はい、ちょっと話がずれましたけど、
はい
はい、今週は塾長に夏についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、それではですね、ちょっと解散しましたトキオさんの、はい、空船をお願いします。
一瞬の話題で、はい、はい、それではどうぞ。賃貸の壺、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、今週は北区の番人さんからいただきました。ありがとうございます。現在契約するか迷っている物件があります。そこはすでに前の住人は退去しているのですが、管理会社の意向で契約するまでは内見できないとのことでした。内見なしで物件を決めるなんてことは極力したくないのですが、間取りや立地は理想通りです。契約したらすぐ見せてくれるとのことなのですが、何か理由があるのでしょうか。またそんな物件は他にもあるんですか、教えてくださいということです。
いや僕まあこんな初めてやけどね、見せて減るもんでもなし。
普通は見てから決めてくださいっていう。
いや見てからやなしに見たいや、うん、どんなんや分からへんの、
うん、分かんない
何や分からんけど、買うと決めてから見せるっていうのはじゃ意味がちょっと僕分からへんけども、
まあ、間取りや立地はっていうか、もうそこの部分だけしか見られてない状況なん
でしょうね、うんうん、まあ立地と外、ね、外は見えるわね。それから、うん、まあまあ立地も分かるし間取りも資料で分かると思うけど、
うん、
契約してからっていうのがよく分からんけど、ものすごくこの人気のある物件だよ、それしか考えられへんね、
まあ、なのか逆になんか見てしまうとあれって思う物件なのかどっちかなのかもしれないですね。
いやそれは分かんやろ、この頃ね賃貸契約でね、はい、契約しても手付金取れへんから、
うんうんうん、
いつでもやめられるやん、
うんうんうん、
だから契約する意思を示すのか、うん、実際に契約するのか、
うん、
契約するっていうことはもう決済をしてしまうという意味やろ、うん、ちょっとおかしいねこれ。
これ契約して内見してやっぱりやめますっていうのはできないですよね基本的には。
いややっぱりそれはできるやろ。
それもできる。それはあの手付金みたいの返ってくるんですか。
手付金は手付金は今取ったらあかんねん。
取ったらダメということは
事業事業説明も全部きちっとしてからないと取れん。
じゃあお金が払わないような状況で契約をして。
いや僕はもうそんなとこからん方がええと思うけど。
まあそうですね、
物件そこだけやなし他にもたくさんあんねんから。
理由聞いてみたらどうなんで見れないんですかって。
なんで部屋見るぐらいどうってことないでしょ
う、うん、だって前の住人の方もねもう退去されているということなので、
うん、
うん、
なんか契約診断見せへんで僕今まで初めてやそんな、
うん、
その親切心が全くないな。
いやなんか商品見ないで買うってなかなか難しいですよね。だってこんなものですよって言われるだけで、じゃあそこにって言わなかなか
おいしいおいしいで味も うん、ほんまにうまいのかどうかわからんもん書いてあるのかな。
本当そうですよね。なんか住んでからのトラブルもあるような気がする。こういうところはきっとわからないけど
いや僕も今まで初めてね、こんなんなんか勘違いしてはるんちゃうかな。
どっち側がですか。
いやその説明する方も悪いし受け取る方もね、普通こんなん常識的には考えられへん契約ですよ。
管理会社の意向でって書いてありますしね。なんかオーナー様ではないんですね。管理会社の意向で内見できないって書いてあるから一般的には普通は見られますよね。
いや別にあの見るのはいいですやん。別に現状解約してなくても、見るのは別に構わへん。
いや見たいと思いますのね。日当たるのかなとか窓どうなってんのかなとか、
うんでね、あと現状解約ここは綺麗になりますよ、ここはこうしますよ、はいはい、説明したいから、ね、はいはい、納得して契約すべきやと思うね。
そうですね。なんかあの他の例えばホームページとかでどっかの会社のやつにこの物件載ってないですかね、お写真とかで。
持ってると思う。
ねえ、うん、そういうのを探してもしここを借りたいんであれば違うところで
どんな状態でもとりあえず見てみたいと、ねえ、結婚するときどうする相手知らんと結婚するの
か。怖いですよね。
見せないとか、ね、見合いはダメとか言
う
と。
そうそう、だからこんなんダメですよ。だって何かあったときにいやいやだって見てないしって話になるじゃないですか。だって
帰宅の番人さん連絡していただいてるけども僕こういうの初めてなんでよく分からない、うん、まあ親切心から言ったらちゃんとね最初に見せて、うん、納得してもって契約してほしいんですよ、うん、それだと後からグタグタグタ言われるのかなね。
そうですね、うん、お互いね、そうそう、お互いそうだと思うんですけれども、うん、
物件見た方が僕はいいと思いますけど、うん、まあどうしてもなんかなんでですかっていう理由聞かはったらどうですか。
さっきねそこをちゃんとしなきゃいけないですね、はい、はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
ここをやめて他のとこ探してください。
結局はね、そうかなっていう感じがちょっとするかな、はい、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージです。ぜひご活用ください。そしてサマージャポン宝くじ好評開催中です。サマージャポンは2500万円が当たります。現金5万円が400名様に当たりますよ。メールマガジンからご登録いただきますと、アプリですね、これは当選確率が2倍に当たるそうなので、ぜひそちらからご応募するといいんじゃないかなと思います。これは長英さんが管理する物件に入居している方だけのキャンペーンなので、その辺はご注意ください。合わせて長英さんにやってほしい企画も募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。